皆様おはようございます。今日寒いですかね、暑いですかね。ちょうどいいでしょうか。寒かったような暑かったようなので、なんか今さっき温度見たら22度ということで、まあこのままでもいいかなと思いますけれども、梅雨冷えという言葉がありまして、ストーブをまだ片付けてないんですけれども、どうしようかなと思っておりました。さすがに梅雨でありまして、まだ入ってないんですかね。アジサイが見事に咲いたので、今日はなんかね、アジサイの館みたいですけれども、本当に美しい花を感謝だなと思います。ただ明日からは1週間ずっと晴れマークが続いておりまして、梅雨が来るのかなと思っちゃいますけれども、一言祈りをさせていただきます。天の父なる神様、今日のこの時を、またこの日を感謝いたします。イエス様が十字架にかけられ、墓に葬られ、三日目に死を打ち破って復活された、そのことを私たちは共に祝い喜び、みんなであなたを褒めたたえ感謝し、私たちに与えられているたくさんの恵みを、主をもってあなたを褒めたたえ感謝をし、あなたを喜びたいと思っております。この礼拝をどうか祝福してください。今時を同じくして持たれておりますあなたのたくさんの教会の礼拝を一つ一つ祝福してください。そこに集いました私たちと同じように、お一人お一人をあなたが捉えてくださって、その心の内を主をご覧いただいて、その祈り願い叫び苦しみ痛み、また喜びと感謝を主をお受け取りくださいますようにお願いを申し上げます。あなたが共にいてくださるので、私たちはこうしてあなたの御前に立つことができます。感謝をいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日は司会者に、マタイによる福音書の9章のところを読んでいただきました。14節から読んでいただきました。先週はその前の9節からのところだったんですけれども、マタイを弟子にするというお話でございました。この福音書を書きましたマタイが、自分がイエス様に召し出された時のことを書いたということでございました。マタイはイエス様に招かれて、本当に突然でしたけれども、大きな喜びと感謝を持ってイエス様についていったんじゃないかなということがわかります。ここには場所が書いてないんですけれども、多分マタイの家で、マタイは自分の仲間や友達を招いて、多分お別れパーティーというか歓送会というか、そういうものを開いたんじゃないだろうかなと思います。で、それを見ていた一人のパリサイ人がお弟子さんたちに何かごとごとと言ったという話がありましたですね。あなた方の先生イエス様は、主税人や罪人と一緒に食事をするのか、あんな連中と一緒に食事をしてお祝いをして喜んで、もしかすると歌もあったかもしれませんが、そんなことをよくやるもんだねというふうに、言っていたというお話が出てまいりました。で、今日の14節の一番最初のところに、こんな言葉がありましたね。ご覧ください。その頃、なんかその頃っていうとちょっとね、時間の幅があるような気がしますけれども、新改訳聖書ではですね、するとまたと書かれてありましたし、口語訳聖書ではちょうどその時、その時というふうに翻訳してありました。ですからこのマタイが イエス様とそのご一行をと一緒にですね、楽しい賑やかな食事をしている、ちょうどそれを見て、あるいはそれをその状況をまあ聞いて、そしてここに出てまいりましたように、ヨハネの弟子たちがイエス様のところに来て、イエス様のところに来て、私たちとファリサイ派の人々はよく断食しているのに、なぜあなたの弟子たちは断食しないのですかと言った。今度は直接イエス様にこんなふうにお話をしたということでした。で、まあ、それに対してイエス様は3つのお答えをしてらっしゃるんですけれども、まあ、さっきのそのパリサイ人の話がちょっとこうね、悪意に満ちた、軽蔑に満ちた心があったということは分かりますけれども、まあ、ご覧いただきますと分かりますように、イエス様とここに書かれておりますバプテスマのヨハネの弟子たちっていうのはもともと仲間なんです。ご承知のようにイエス様は公の生涯を始められるときに、このバプテスマのヨハネがちょうどヨルダン川にいたんでしょうね、いるときに、そこにイエス様が行かれまして、そしてバプテスマのヨハネに頼んで洗礼を受けられたというお話が出てまいります。まあ、それでバプテスマのヨハネというふうに言われているというのもあると思うんですけれども、洗礼を受けるということはイエス様の前に洗礼を受けた人もいるかもしれないし、まあ、みんながこうたくさん並んでいてイエス様の後に洗礼を受けた人もいるかもしれないと思うんですね。みんな自分たちはヨハネの仲間だと、こんなふうに考えたんじゃないでしょうか。ある人はイエス様はしばらくの間このバプテスマのヨハネと行動を共にされたんじゃないだろうかというふうに、まあ、推測する人もおるんですね。けれどもヨハネはイエス様がどういうお方かっていうのをよく知っておりました。だから自分の弟子を、おいイエス様のところに行きなと言ってですね、送ったりしたわけです。何人かの人たちが、元バプテスマのヨハネの弟子だったんですけれども、イエス様の弟子となりました。さらにバプテスマのヨハネはイエス様のことを、見よ、あの方こそ神の子羊と言って、この方がまさに救い主である、イエスがキリストであるということを証しし始めたのでありました。それでこの弟子たちのうちのたくさんの者たちがイエス様についていって、まあ、ヨハネとそのグループはちょっと寂しくなったということもあったようですね。で、ある時、まあ、残っておりましたヨハネの弟子さんたちがそのヨハネさんに聞いたんですね。ご覧なさい、イエス様のグループがどんどんどんどん大きくなっています、私たちの方はちょっと少なくなったんじゃないでしょうかと言いますと、ヨハネは彼は栄え、私は衰えるのだ、そんなふうにへりくだって自分自身のことを紹介したのでありました。まあ、ですから彼らとこのイエス様の仲グループっていうのは本当に一緒にこう仲良くしていたわけでありますし、いろいろな行き来もあったわけでございますけど、その、まあ、ヨハネにずっとついておった人たちがこのイエス様を見て一つ疑問に思うことがあったというのであります。それは、その日がちょうど断食の日だったのかもしれませんね。自分たちは断食をしている、しかしイエス様とそのグループはですね、もう本当にご馳走を食べながらワイワイワイワイ言ってですね、賑やかな宴会をやっている、あれでいいんじゃろうかというふうに考える人がどうやらいたようであります。今朝5時に起きまして、いろいろと準備をしておりましたら、 夕飯もちゃんと食べたつもりなんですけれども、ものすごくお腹が空いてまいりまして、おいご飯まだかって6時半ごろ言ったんですけど、あと1時間ぐらいかかるって言ってですね、しょうがないからまたちょっと水を飲んで、あの畑に行ってちょこちょこっとこうやってですね、7時半ぐらいになるまで待ってて朝ごはんをいただいたのでありますけれども、皆様はよくご承知のように朝ごはんのことを英語で、はい、ブレックファストと言いますね。ブレイクっていうのは破るという意味です、ファストは断食ですだからまあある人が、私は毎日っていうか毎晩断食してるって言っておりますけれども、まあそういうあの見方もできないことはないと思うんですね。まあ、しかしここに書かれております断食というのはちょっと違った意味合いがあったようであります。ファリサイ派の人々はよく断食をしている、自分たちも断食をしている、ルカによる福音書の18章のところに、あるパリサイ人が登場してまいりまして、神殿に行ってお祈りをいたしました。神様、私はあなたに感謝して毎週2回断食して自分に与えられた全てのものの10分の1をあなたに捧げております、感謝します、神様あそこにいるような男じゃないことを感謝します、なんて言ったというお祈りの、ね、言葉が記されてありました。どうやらその週に2回というのはですね、月曜日と木曜日だったらしい。はい、週に2回必ず断食をしていたということだったらしいです。断食っていうとちょっと思い出すことがあるんですけれども、イスラム教徒の方々は、ラマダンという、断食の期日があります、あるそうです。まあ断食って言っても本当にこう食べ物を食べないんではなくて、日が昇るとご飯を食べない、そして日が沈むと食べていいという、まあ、そういう期間らしいですね。それでもね、なんか、あれですね、ご飯も食べない、なんか飲み物もいけないらしいですよ。一日水飲まないっていうのは大丈夫なんでしょうか。ちょっと調べてみたんですけれども、2016年はですね、ラマダンは6月6日もう、再来週ですかねの月曜日になりますけれども、それから始まるんだそうであります。そしてこの断食の期間中は彼らは本当に神様の前に出てお祈りをして、よく自分自身を吟味して、そして本当に神様の前で自分は生きているのだろうかということをですね、まあ点検する時期なんだそうでありますけれども、まあしかしこの断食の期間中にですね、一つとてもいいことは、自分がそのようにして食べ物を食べないということによって、食べ物の足りない方々、貧しい人たちのためにたくさんの献金をするという習慣があるそうであります。からもちろんラマダンというのは病気の人から赤ちゃんがお腹にいる人、出産の前後、それから小さな子ども、貧しい人、旅行中の者、そういう者たちにはちゃんと例外規定がありましてですね、そういう人たちはその期間の断食をこう免除されるということなんだそうであります。もちろん何かどうしてもそういうふうにして外出したり、ちょっときつい仕事をしなければならないような場合にはですね、断食の期間をちょっとずらして他の時期にやるというようなこともですね、なんかできるみたいで、まあ実際にはこのラマダンの時期を過ぎて体重が増えたっていう人が結構なんかいらっしゃるという話を聞いたことがあります。まあ、その断食とはちょっと違うんですけれども、ここでヨハネの弟子たちは、あなたの弟子たちはどうして断食しないんですかと というふうに聞いたというのであります。そうするとイエス様は非常に丁寧に3つの答えをなさったということでございました。1、花婿が一緒にいる間婚礼の客は悲しむことができるだろうかというのであります。今は婚礼の期間中なんだということなんですね。いや本当にこれはもう素晴らしい言葉だと思います。前にもお話をしたことがあると思います。皆様覚えていらっしゃると思いますが、イスラエルの結婚式、婚宴というのは1日や2日じゃなかったんです。普通1週間続きました。大変だったと思いますね。それぐらい盛大にその結婚、新しいカップルの門出をみんなでお祝いしたのでありました。じゃあその1週間の間に非常に信仰熱心な人が、例えば月曜日と、まあ、木曜日は必ず2回は入るわけですけど、じゃあその間どうするかということになるわけですけれども、この場合は彼らもやっぱり婚宴が優先すると、でその時は断食はしないというふうにしていたそうであります。ですからイエス様はそのことを知っておられて、なぜ花婿が一緒にいる間婚礼の客は悲しむことができるだろうか、断食をして暗い顔をして、花婿や花嫁に会うっていうのはそれはとても失礼なことにあたると、だから今は、お弟子さんたちと一緒にイエス様がいらっしゃるこの間は婚礼の期間中なのだと、まず説明をなさったのでありました。そしてさらに婚礼の客は、婚礼が一緒にいる間は婚礼の客は悲しむことができるか、できるだろうか、しかし花婿が奪い取られる時が来る、その時彼らは断食することになる。これはイエス様が十字架にかかられて、そして本当に取り去られる、私たちの罪の身代わりとなって十字架にかかられる命を落とされるということを表しているわけですけれども、その時にはお弟子さんたちもまた悲しみ、悩み、そして食べ物を断つ、そのようなことをしたのでありました。第2番目が16節以下ですけれども、誰も折りたての布から布切れを取って古い服に継ぎを当てたりはしない、新しい布切れが服を引き裂き破れは一層ひどくなるからだというお話をなさいました。イエス様はご自分が新しい布切れというふうにおっしゃりたかったようであります。そして古い服というものに象徴される言葉は、今までのパリサイ人や彼らが一生懸命守ろうとしておりました律法による義、人は行いによって救われるという、そのような出来事を指していたのではないでしょうか。私はこの話を読みますと、本当にイエス様ってお母さんたちが台所でやっている仕事を細かくよくご覧になっていたんだな、そしてそのような細かい仕事を見ていて天国を指し示そうとしていらっしゃったんだなっていうのを考えさせられるんですね。私は縫い物をしたことありませんけれども、下手くそだったから、一回みんなから割られたことがありますが、中学校の頃だったと思いますけれども、シャツがここがですね、何かに引っかかってベリッと破れちゃったんですね。で しょうがないから糸を持ってきてぐるぐるぐるって縛ってピッて締めてそのままにしておいたら、確かあのうちの水江さんがあのどれっつってからですね縫ってきれいにしてくれたのを覚えておりますけれども、継ぎ当ての記憶ってあんまりないんですね今ね。あの今頃は継ぎ当てのついてる服、あそうね、ありますね、あのジーパンのわざと破っていろんなのをこうくっつけてね、あのデザインをしている人がおりますけれども、まあ、ああいうのものもありますけれども、イエス様は古い布に新しい布切れをくっつけちゃダメだよというふうなことをおっしゃったのでありました。もう一つが17節、新しいブドウ酒を古い皮袋に入れる者はいない。そんなことをすれば皮袋は破れ、ブドウ酒は流れ出て皮袋もダメになる。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるものだ。そうすれば両方とも長持ちをすると。この皮袋っていうのは羊で作る皮袋だったようです。で、羊をですね、首を切って、足をちゃんとこう切りまして、で首のところをですねから、まあ、手突っ込んだりいろんなことをしてですね、中身を全部抜き去って、もちろん皮は一応毛がついておりますからそれを削るんですけれども、で裏返しをして、でその出口のところをギューッと縛って中にブドウ酒を入れて発酵させるというふうなことをしていたようであります。今でも結構いろんなところに行くとこの羊の皮の袋というのが利用されておるということでございます。私は昔一度、ブドウ酒を作ろうとしたことがありますが、瓶の中に何かデラウェアかなんかだったでしょうか、黄色い緑色のブドウを買ってきてですね、瓶の中にガーッて詰めて栓をピシッとしてですね置いておきました。ずっと眺めておりますと、そのうちにポコポコポコポコポコポコとこう気泡がこうだんだんだんだん出てくるようになりまして、お出てきてるなと思ったんですけれども。だんだんこうころはなんかこうこういうなんかコルクの線だったようですね。で何回もこう線が抜けるもんですから、きちっと針金でですねそれを締めておりましたら、とうとうその瓶が冷蔵庫の中で割れてしまいまして、何か無駄になったんですけれども、まあイエス様がここでおっしゃった、皮袋とブドウ酒の話は本当にそういうもんだろうなと思います。ブドウ酒がそのうちに持っている発酵する力、その命の力で外側のものをバンバンバンバンこう張っていく、そういうまあ働きをイエス様はここでおっしゃっておりました。新しいブドウ酒、古いブドウ酒じゃなくて新しいブドウ酒を新しい皮袋に入れなければならないと、まあこんなふうにイエス様は私たちに語りかけておられるのであります。さて今日はこの礼拝の一番最初のところに、イザヤ書の58章のところを読んでいただきました。ちょっとご覧いただきたいと思います。イザヤ書58章6節から、私の選ぶ断食とはこれではないか、悪による束縛を断ち、首輝きの結び目をほどいて、虐げられる人を解放し、首輝きをことごとく折ること、さらに飢えた人にあなたのパンを先与え、さまよう貧しい人を家に招き入れ、裸の人に会えば衣を着せかけ、同胞に助けを惜しまないこと、そうすればあなたの光は明け物のように差し入れ、あなたの傷は速やかに癒される。まあずっとついておりますけれども、最後のところには あなたの光は闇の中に輝き入れ、あなたを包む闇は真昼のようになると、断食っていうのはただ形だけ守ればいいんではなくて、本当に神様を愛し、また神様が備えてくださいました隣人を愛していくことなんだというのを教えられるのであります。実は星野富弘さんの新しい本が出ました。あの時から空が変わったという本であります。まあ、あの以前何回か見た絵もありますけれども、新しい詩がも載っておりました。でこの中にですね、あのちょっと面白いのがあったんですけれども、ご紹介をしたいと思います。立ち葵という綺麗な花がこう書いてありまして、こんな詩がついております。昔罪人だったというあなた、今も相変わらず罪人なんですね。毎日毎日目に見えない宝を天に積み上げている素晴らしい罪人です。だってそのね、天に宝をこう毎日毎日積み上げている罪人だっていうのでありまして、今日は断食の話をずっとこう考えておりまして、なんかすごくちょっと、心に責められるところもあったんですけれども、この本を見てですね、実はこれ今朝届いたんですけれども、あーなんかいいな、星野さんらしいなと思ったのであります。先ほどあのお読みいたしましたイザヤ書の言葉もそうではないでしょうか。小さな出来事を私たちが毎日毎日神様の愛に押し出されてやっている時に、それは私たちの天の宝となるのであります。そしてそのことに対して神様は私たち一人一人に義の冠を用意して待っているよ、そんなふうにおっしゃってくださるのではないでしょうか。先週の木曜日にですね、あの週報にもちょっと書いておいたんですけれども、木花小学校の2年生が6人、先生が2人、社会見学ということでですね、この場所に来てくださいました。去年もあれなんか突然だったですね、去年はね。ですが今年はちゃんとあの前もってお電話いただきまして、去年いらっしゃった先生がまた今年もお伺いしたいということで来てくださったんですね。で、あんまり時間もなかったんですけれども、ギターを弾いてちょっと愛をくださいなんかをみんなで歌ったりしてですね、私は木花小学校の先輩ですよなんて言ってですね、緑滴るを歌ったんですけど、みんな喜んでもらいました。で一応教会の説明、それから十字架の説明などをいたしました後に、子どもたちが先生質問がありますだからこう次々に手を挙げるもんですから、質問を聞いていたんですけれども、教会ではお葬式やってくれるんですか。はい、やります。でも結婚式の方が多いですというふうに私はしたんですね。それから私たちは毎週日曜日、イエス様が墓から復活したのを記念してお祝いしてですね、礼拝というのをやってます。毎週ですかって言って、子供の時間と大人の時間がありますから、どうぞ来てくださいって言ってですね、ちょっとパンフレットを差し上げたんでしたけれども、本当に私たちのこの教会もこの地域の中に本当に用いられていけば感謝だなと思います。全く別の話なんですけれども、昨日だったでしょうか、静岡県の沼津市で、70歳代の女性がマダニに噛まれて日本紅斑熱で熱を出した翌日に亡くなられたというニュースがありました。私はそれを見てゾッとしました。ちょうど、今頃だったと思いますが、4年前に、 うちの奥さんがマダニに噛まれまして、41度2度の熱が3日4日ぐらい続いて、本当にこれ大丈夫なんかしらんというふうに思ったことがありますけれども、あれでもよく死なないで生きておりますので、まだこれからは当分大丈夫じゃないだろうかと思いますけれども、私たちにはあのイエス様というね、お医者さんがいらっしゃる、救い主がいらっしゃる、何があっても大丈夫、そういう思いでですね、まあ断食も本当に必要な方はなさった方がいいと思いますけれども、私はあんまりしたくありませんが、神様の前で本当に喜びを持って毎日毎日生きていければ幸いだなと思います。そして何よりも、今生きてらっしゃるイエス様にありがとうございます、これお願いしますと言ってですね、申し上げることができるのは本当に感謝だなと思います。お祈りをします。天の父なる神様、私は罪人を招くために来た。私は病人を癒すために来たとおっしゃってくださいます。感謝です。私たちもさまざまな罪とが汚れ、また弱さ病を担いながら生きておりますけれども、主よ、あなたが共にいてくださるので、あなたはインマヌエルの神様でありますので、本当に感謝いたします。こうして日曜日ごとに主の復活をお祝いして礼拝をしておりますけれども、どうかこの時もあなたの力に私たちを満たしてくださって、この一週間の歩み、これからの歩みをあなたが祝福し導き、それぞれの与えられました務めを全うさせてくださいますように。救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。